おはようございます、彩乃です。今日もいかがお過ごしでしょうか。そしていつもお聞きくださり本当にありがとうございます。で、今日日曜日なのでお仕事休みの方も多いかと思うんですけれども、お布団の中でゆっくりと聞いてくださっていたり、中にはもうしっかりと活動をされていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、ご自身のペースで聞いていただけるととても嬉しいです。なので日曜日ということで、今日私もちょっとゆるゆるというようなお話し方になるかもしれませんが、今日は手相の話させていただきます。で、今日はですね、自分の恋愛、どんな恋愛をしているかとか、結婚されている方もですね、パートナーに対してどんな接し方実はしてんだろうなみたいなところを振り返る時間になればいいかなと思ってます。で、感情線を見ていくんですね。感情線っていうのが小指の付け根のすぐ下から人差し指とか中指に向かって伸びていく一番上にある線ですね。で、中には まれにマスカケ線って言って、一番上の線と2番目の知能線っていうのがまっすぐつながっている方もいらっしゃるんですよ。これ結構多くてですね、まれって言っときながら多いんですよで、この方はどういうタイプかっていうと、マスカケの方はですね、天下の松本人志さんとかマイケル・ジャクソンさんとかがもう本当代表例で、自分のやりたいなっていうことと、誰かがあなたにはこれをやってほしいって思っていること、つまり天職適職がマッチしている感じ、そして自分の願望もマッチしている感じ、その時に最大のパフォーマンスを出せるっていう方々はマスカケ線を持っている方にとても多いです。なので自分のお子さんでこのマスカケ、感情線と知能線っていうものを一本の線になっているお子さんをお持ちのお母さんをですね、好き探しをですね全力でやってあげるととっても面白いと思います。で、私の娘の友達にも結構マスカケのお友達いらっしゃって、いや面白いんですよね。すごいシャイなんだろうなあの子って思ってるけれども、多分好きが見つかった瞬間もう爆発的にですね才能開花させんだろうなと思うと、その子の将来もちょっと一緒に子育てして覗きたいって思っちゃうわけなんですよ。まあこの話はまた別の回でやります。で、今回は一番上の感情線っていうところを見ていくんですけど、感情線っていうのがその小指の付け根のすぐ下ぐらいから人差し指や中指に向かってぐーんと伸びているのが一般的なんですが、まあ中には短かったりとか急激に上にぐーんって直角ぐらいぐーんと伸び上がる方っていうのもいらっしゃいますし、途切れ途切れの方もいらっしゃるので、これはですね本当その方の人生、生まれ持った人生だったり資質だったりっていうものを表しています。これは鑑定で見させていただく内容にはなるんですけども、で、左手と右手の感情線って大体一緒ですかね。一番上のラインの線っていうのが大体同じように緩やかに伸びていく方は、そこまで内面と人から見た自分のことっていうのは変わりないと思うんですけど、これがですね左手と右手の手相が全然違うよっていう方も結構いらっしゃるんですね。そういう方は自分が本当に思っている内面で思っている素の自分と、誰かからこう見られたいなっていう自分が大きくギャップがある場合がとても多いんですね。本当は決断力もあって大胆で自分を信じることができる方かもしれないけれども、いろんな人生を生きていく上でいろんな失敗談とか人に傷つけられたりとかして、うまく自分のことを表現できなくなってしまった、考え事が多くなってしまったっていう方はですね、左手と右手の手相っていうのが全然違ってきたりもするんですよ。面白いですよね。なので素の自分っていうのを取り戻してあげると、とても自分の人生さらに面白くなっていくので、そういう方はですね左手を見てあげて、自分はどういう性格なんだろう、本当は自分はどういう感じなのかな、素の自分ってなんだろうっていう風に見てあげる、見つめてあげる時間っていうのを作っていただきたいとは思います。で、まず感情線を見てくださいね。もう話がそれそれですね。で、感情線っていうのが一本の太い線でグーンって伸びていらっしゃる方は、まあそれはそれでいいんですけれども、横にですね枝分かれをしたりとか、途切れ途切れになってたり、丸ができてたり輪っかができてたり、縦線が入ってたり、シワシワシワシワみたいな複雑になっている感情線っていうのもあったりするんですよね。で、そういう方が何かっていうと、結構気持ちの浮き沈みが激しいんですよ。なので恋愛に対してもすごい最高な時と、なんか心配で心配で相手を なんか気になっちゃう。相手が本当に浮気してないか気になっちゃうとか、すごいデート楽しかった、でも LINE が返ってこない、ガーンみたいな、そんな喜怒哀楽っていうものがすごいはっきりしていて、で相手に対する気持ちっていうのがコロコロ変わる方がとても多いんですね。なので、あの恋愛話とかそういうのが好きな方もとても多いです。恋愛っていうその取り留めもない話なんだけれども、なんかそういう話題とか、あとは恋愛ドラマとかも好きな方がとても多いです。で、この感情は乱れていない方がいいっていうのを私が言いたいんじゃなくって、このくらい乱れている、いろんな線が入っていて、感情線が一本ズンって入ってるんじゃなくって、いろんなところに枝分かれしていてシワシワになっているっていう方の方が私は人間味があって好きなんですよね。なんか感情が分かりやすい方って思ってください。なので、思ったことを話してしまって後悔するとかも多いと思いますよ。で、かつこのいろんなところにシワが出ている方っていうのはモテます。モテるんですよ。だって、どんな相手に対してもその親身になって感情の起伏を使って相手の話を聞いてあげることができる方がとても多いので、モテますし頼りにされるし、一緒になって多分泣いたり笑ったりしてくれる方がとても多いので、すごい好まれると思うんですね。ただそれを持っている、その乱れている感情線を持って生まれていた方は、あ、私ってそうなんだ、浮き沈みが激しい方なんだなっていうのを理解してあげると、あ、自分の軸をしっかりと持っておこうとか、不倫とか浮気に走りやすいから絶対に気をつけようとか、そんな感じで思っておくのがとても大切かなと思います。なので、この感情線乱れている、いろんなところに枝分かれをしている方がもしパートナーにいらっしゃったら、ちょっと注意してみてあげてくださいね。会社とかでも多分モテるタイプが多いと思いますのでっていう方で、で逆にですね、まっすぐと線が一本グーンって伸ばっていて、で横に乱れてもいないし枝分かれもしていないっていう場合はですね、クール、冷静な方がとても多いです。で逆に言うと、面白くないなって言われたりもするかもしれないんですけども、そういう方って本当チームとか仕事場では頼りにされますよね。だってやばい、この仕事やばいぞっていう時でも大丈夫だよって、そういう方が一人いたらなんかなんとかなりそうな気がしてきますよね。なので乱れていない線をお持ちの方っていうのは、多分右手にも左手にも出ていると周りからもすごい信頼されているし、落ち着いて行動ができるタイプなので、そういうですね、仕事面っていうところではすごい頼りにされる、自分が軸になってるんだろうなっていうようなイメージを持っていていただけるととてもいいかなと思います。なのでみんながテンパっていても周りにですね、感情線の乱れている人がいて浮き沈みが激しくっても、一言大丈夫だよ、なんとかなるよっていう風に一歩なんていうか距離を取って、旗から見て第三者的な目で物事を見つめてあげることができる方なので、自分にしかできないことをやっていくと面白いと思うんですね。で、あと急に上に登っていく感情線の方もいらっしゃるんですよ。急にですね、横から小指の付け根から中指に向かってグーンって伸びたり、あとは人差し指と中指の間までグーンと入っていたりする方っていうのがあって、でまず急カーブ、中指に急に伸びていく、ギュンって曲がっていく感じの方はですね、感情が激しいっていうんですよ。劇場家っても呼ばれたりするんですけれども、まあ、こういう方はですね、どちらかというと怒りの沸点が低いというか、怒りやすい、カットしやすいっていう感じのイメージだと思ってます。なので芸術系の才能すごいあるんですよ。その岡本太郎さんじゃないけど、なんか燃え上がるもの、自分の心の中を燃え上がるものを何か表現者としてできるのであればそれでいいんですよね。だし恋愛にしても、その燃え上がる気持ちを相手に嫌な思いをさせずに伝えることができたらとてもいいんですが、まあ逆に言うと、結婚してからなんか家族に当たりやすいとか、ちょっとしたことで怒っちゃうっていう方は、この急カーブを持っている場合もあるんですね。なのでそういう方と接する場合はちょっと要注意です。なのでそういう方に会うのは本当冷静な方ですねだと思います。一緒になってカットしやすい方が結婚されて いる方、私はまだ見たことはないんですけれども、まあそれなりの楽しい結婚生活が待っているとは思うんですけれども、ちょっと要注意ですよというようなお話です。で、今度ですね、さっきも言いましたけれども、人差し指と中指まで伸びていく感情線っていうの結構持っている方多いんですよ。そう、これは何かというと尽くし線ですね。で、あのダメ男メーカーっていう風に私は女友達呼んでましたもう本当失礼なんですけども、あの私の友達にもですね、一人ダメ男メーカーがおりまして、もうなんか全部家事をしてしまうんですよ。結婚してないし付き合っている状態で家事もしてしまって、でご飯も全部作って、しかも彼氏がバイトから帰ってくるまでちゃんと待ってあげる素敵な、その頃の女子大生ですね、がいたんですけれども、まあ男がどんどんダメになっていくんですよね。なんかその子のことを多分彼女じゃなくてお母さんだと勘違い始めるんですよ。なのでわがままもすごい言うようになるし、時間にもルーズになってしまうしみたいなことがあってですね、もうなんか見ててすごい私も一緒に腹が立ってしまうというか、悲しかったんですね。私の友達大事にしてよって思うくらい腹立たしかったんですけど、私の友達はもう尽くしちゃう、その尽くすのが好きというか、もう無意識に尽くしてしまう持ち主だったんですね。そういう気質の持ち主だったので、まあそれは仕方がないけれども、自分の持って生まれたもの、ある意味才能だから、それはちゃんと理解してねっていうようなお話を一回したことがあります。なので人差し指とか中指までぐーんと感情線が伸びていて尽くしてしまう、あ私尽くしてるわっていう方は、あ私は尽くしやすいんだなっていうのを頭に置いておくだけでも、あこれもしかしたら私やりすぎてるかもしれないとか、子供のお世話でも、あ私ちょっとお世話しすぎかもしれない、自立させてあげなきゃいけないのに何でもかんでもやりすぎてるかもしれないっていう風に一歩引いた目で見ることが、自分のことを見ることができますので、そのきっかけになればなと思います。で、あとはですね、長い感情線もいらっしゃるんですよ。人差し指とか中指とかに登っていくんじゃなくって、人差し指の付け根とか、もっとその左側、親指と人差し指の間ぐらいまで伸びていくような横に長い人差し指、感情線をお持ちの方もいらっしゃるんですね。で、これは冷静なのかなって思えば、これはこれでですね、あの感情が抑えきれないような方なんですよ。で、この方に要注意していただきたいのは思い込みとかそういうことですね。で、あの好きになったり気持ちになったりしたらとことん情熱をかけて、もうその人のことしか考えられなくなってしまうんですね。夢中になって、もうその人のことしか頭にない、その人のことだけで一日が終わっていくみたいなことになりがちなので、この人差し指と親指の間くらいまで横に伸びる長い線の持ち主はですね、一歩自分のことを遠目で見て、あ、私って本当執着しやすい、一心不乱にその人のことを夢中になってしまうから、他にも好きなことを見つけようとか、そういうことで趣味を多く作ってあげると、すごい恋愛うまくいきやすかったりすると思うんですよね。で、恋愛ってうまくいく相手、うまくいくカップルを見ていくと、2人とも軸がしっかりしてると思いませんか？自分のやりたいこととか自分の好きなことをしっかりと持っていて、でその中でお互いちゃんと自立しているけれども、それでも一緒にいようっていうのが、この今の時代の結婚だと思うんですね。昔は本当江戸時代とかだったら、ちょっと裕福な家庭に嫁がせて、あのお金のやり取りをしないと生きていけないような時代もあったかと思いますし、もっと昔は、あの私たちって本当100人くらいの村で生活してたんですよね、縄文時代とか。あの辺りって、で100人の村で、あの友達とかを作って恋人になったり子供を作ったり、で一緒に狩りに行ったり薬草を摘んだりしながら生活していた関係ではあるんですよね。で、あのそんな時代もあったんですけれども、それって本当にコミュニケーション能力がないと生きていけなくって、だから恋愛感情っていうのも上手に相手に嫌がられないように持って、で無意識のうちに多分いい関係っていうのができていたかと思うんですが、私たちってもうそういう風に同じ村の人だけでやっていくっていうのは世の中でもないですよね。だし、その村を出てもよくって、村にいてもよくって、自分のふるさとにいてもよくって、出て行ってもよくって、もしてはもう日本から出て行ってもいいわけで、自分が自立している人っていうのは、やっぱり自立している人と結びつくとすごいいい恋愛ができると思っています。なので、どこかに 強制されるわけでもなく、何かに後ろ髪を引っ張られるわけでもなく、自分のやりたい恋愛をするために自分のことを自立させてあげるっていうのはとても大切だと思っています。夫婦間もきっとそうだと思うんですよ。なんか専業主婦、私も専業主婦の時代あったんですけれども、やっぱりお金の自由ってないんですよね。お金を好き勝手使えないし、やっぱり稼いでくれてる旦那さんがいるから、私はじゃあ家事をしようかなって思っていると、毎日が面白くなかったんですよ、私の中で。なんかやって当たり前なことを毎日やるって、なんかちょっと私の中では虚しいなって思ってしまったので、私は専業主婦を辞めました。でも専業主婦がもちろん向いている方もいらっしゃるし、すごい素敵な専業主婦で楽しんでらっしゃる方もいるので、その方はその方の幸せをぜひとも育んでいっていただきたいんですけど、私は合わなかった側なんですね。でもやっぱりそれって何かっていうと、金銭的な自立を私がしていなかったから、軸をちゃんと自分で持ってていなかったから、そういう風に不安になったり不満が募ったりしていたと思うんですね。なので自分の今の不安とか不満っていうのが、どの軸がバランス崩れているのかなっていう風に見返していくと、私はじゃあ自分に少しお金稼いでみようかなとか、私は他にも好きなことを見つけてあげようかなっていうようなきっかけになると思います。ぜひとも今日時間がある方は、公園でも散歩しながら自分の好き探しとか自分のことを見つめる時間にしていただけるととても嬉しいです。では今日も長くなってしまいました。最後までお聞きくださりありがとうございます。それではまた、おしまい。